熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いいたします。はいね、早いもんでもう3月も終わりですよ。最終日ね、5週目金曜日、もうあっという間に3月も終わって、いよいよね来週から4月新年度ですよ。もうねね、もう3ヶ月終わっちゃいますけどね、いいんですかね。はい、まあ、なんか春の日差しというか日和というかね、暖かい日が続いて、ちょっとね暑いね、スタジオもね、いい天気で、先週まですごい寒くてね、どうしようかと思ってたんで、まあやっぱり寒さ続いて暑さ続くとね、春が来るみたいな感じですかね。はい、ちょうどね日曜日に先週はバスケットウィークで、フェニックスのね、サイネオフェニックスの冠試合と、ちょうど名古屋の方ではファイティングイーグルス名古屋さんの冠試合ということで、日曜日、もう一昨日ですかね、水曜日かはバスケットボール三昧でね、フェニックスの試合も今シーズン最高のね、お客さん入ってたっていうし、すっごい盛り上がったんで、まあ冠試合ね、アニーグローバル受験の冠試合としては非常にね、いい感じで終えたなと思って、しかも何年かぶりで勝利しまして、私見に行って非常にこういい感じで、終わったなと思って、水曜日は名古屋の方のね、皆さんの応援もあるので名古屋の方のチームだったんですけど、そちらもね水曜日の試合だったんですけど、こちらも観客数が水曜日一番だということで、こちらも勝ちましてですね、冠試合2連勝ということで、河村勇輝選手もいましたよ。もう河村勇輝人気がすごいですね。やっぱり人呼べる選手ってすごいなと思いましたけど、やっぱりすごい人で、まあ勝利して2連勝になりまして、まあ、気分よくというと変ですが、幸先スタートで4月からね、私もスタート切れそうな予感をしながらですね、応援してきたんですけどね、今日はねちょっとたまたまさっきまで東京ってあれですけど、東京ちょっと行ってたら、やっぱり親子連れ多いですね、春休みはね。うん、だからやっぱりこうみんな動いてるなって感じで、駅もすごい混んでたし、なんか人がいっぱい動いてるとね、なんか必然的に元気になって帰ってきましたんで、もしかしたらいつもよりも暑さ増してるかもしれませんけど、いやなんか新幹線もちょうどね、乗り口のところもすごい混雑してたんで、熱気ムンムンだったんで、暑さをね、もらいながら帰ってきましたんで、今日の放送はですね、よりより熱い熱血を教えて中澤先生でいきたいなって思ってますので、よろしくお願いします。今日はね後半ゲストの方もお招きしているので、いろんな話を聞きながらですね、話していきたいと思ってますし、ちょうど3月なんでね、まとめもあるので、まあ締めくくりとして、暑さいっぱいで終えて、来年度4月からスタートさせていきたいと思っておりますので、今日もよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生をお楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp、またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしてお悩み相談から勉強の疑問などね、新年度に向けてみたいなのも結構ですし、もしねフェニックスの試合とかで見かけてたら、そんなメールもいただけると嬉しいです。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
こんにちは、
教えて中澤先生。
時刻は6時13分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はい、先ほどねオープニングちょっと喋りましたけどね、なんかねバスケ盛り上がりましたね。やっぱりなかなかね、豊橋だと、まあ当然フェニックスね応援する方多いし、まあ地元ですからね、なかなか名古屋で、やるってことはねなかなかなくて、アニーグローバルエデュケーション自体が豊橋はまあ当然ね発祥の地っていうと大げさですけど、まあメインなんで、 まあ、たくさん校舎あるんですけど、最近ちょっと名古屋方面の校舎が増えてきて、さすがにまあちょっと名古屋の人たちはね、こっち応援するのはなかなか遠いっていうことで、まあ地元のチームということで、まあ2チームね、ちょっと応援させてもらったりしてるんですけど、うん。なかなかやっぱりこう、みんなで熱く燃えるとか盛り上がるっていうのはね、なかなか私もずっと大会系で、まあバスケットはね、小学校6年生、5年生、時ちょっと、まあ、やってはいたといえばやってた、まあ、今の体格からすると考えられないですけどね。この前相撲やちょっと相撲取りになった子に相撲部に誘われて、相撲部っていうか相撲のね、やろうって誘われて試合出ようって言われたことが昔あったんで、その時は何の違和感もなくみんなそうですねって感じだったんですけどバスケっていう空気感じゃないですけど、まあ、バスケもちょっとやってて、まあ、野球とかねテニスもやったり、まあスケートもやったりってことで、まあ、結構いろいろスポーツやってるんですけど、だからバスケ自体はそこまでね本気っていうかね、やったことなかったんですけど、やっぱり最近はちょっと楽しみ方もね覚えていて、日本のスポーツだと珍しいですよね。ブーイングがあったりとか、まあ行かれると分かると思うんですけど、盛り上がり方とか含めてやっぱ観客と一体感あってね、会場が一体になってこう盛り上がっていくみたいなね、だからやっぱり他のスポーツよりもあるのかなって、やっぱりアメリカでも人気あるのも分かる気がしますね。うん、なんか気持ち高らかに高くなってね、熱くなっていい感じでしたよ。で、なんかイベント結構やってて、ネイティブの選手たちたくさん行ってたんですね。で、まあどっちもいたんですけど、なんかじゃんけん大会、ネイティブの先生と単純にじゃんけんするだけなんですけどね、英語のじゃんけん、まあロック、シザーズ、ペーパー、ワン、ツー、スリーみたいなね、英語のじゃんけんがあるんですけど、それと、それをやって先生に勝つと、なんかお菓子がもらえるみたいな。ね、子供たちみんな喜んでやってましたね。うん、で、トヨタの方はね、速読のブースなんかもあったりとかして、結構、みんな速読、まあ、速読のブースっても速読やるわけじゃなくて、今はもう、タブレット、iPad 使って、その中で、まあ、ベースがアプリ使ってやるんですけど、まあ、だからもう、どこでも、まあ、トレーニングできるということで、そのトレーニングの中にちょっとゲーム性の高いものね、まあ、どっちかというとゲーミフィケーションっていうか、ゲーム性の高い、まあ、形で、その速読を、トレーニングしていくみたいなところがあるので、そこのところを結構中心にね体験してもらったり、会場でねやっぱりやってもらって盛り上がってましたね。うん、まあ試合も当然ですけど、なんかそういうところでも結構盛り上がってて、なかなかねまあ生徒さんとは触れるんですけど、生徒じゃない方々と触れるってなかなか長いので、まあ、いい機会だったなと思ってね、楽しく帰ってきましたよ。うん、まあでもねフェニックスも今年、調子いいですし、まあなんかバスケの話ばっかりしてるとミッツさんの番組でなっちゃうんでそればっかりいけないんですけど、まあね、いい機会だったし、楽しい瞬間で皆さんと共有できて嬉しかったですね。まあそうこうしてるうちね、実はまあ皆さんもよくご存知で、アニグローバルエデュケーションは塾もやっております、中澤塾っていうね、だから春休みそんなイベントもやってるんですけど、今はもう春季講習会真っ只中でして、実はですね、それどころじゃないって感じですけどね。もう年度変わって、もう塾はね、塾でね。まあそのイベントはイベントで皆さん楽しんでいただいたんですけど、まあやはり年度変わって4月スタート遅れないように、特にね、受験生、ね、愛知県なんか特に今受験もね、まあだいぶ落ち着きましたけど、3月受験が2月になって、もう4月からあっという間ですよ。ね、だからもうここスタートということと、やはりやっぱり新年度ね迎えるにあたって新しく勉強していきたいみたいな子もやっぱ多いので、まあここね、春に講習会なんかやって気合い入れ直してるんですけどね、やっぱり、やるとねだいぶ違うんですよね、気持ちも。やっぱり私もそうですけど、まあスタートっていう感じですから、ここでなんか春休みね切り替えのスタートでパシッとこういい感じでいけるとですね、1年こうなんかスッといけてしまうような、ね、感じ、ちょっと後押ししてあげたいなってことで春やってるんですけど、なので結構塾はね今講習会で盛り上がってる最中でございまして、ね、ちょっと塾らしい感じですね。まあやること変わらないっていうと変ですけど、やはりリズムは変わらないですからね、4月にね新しい学年になって、で、まあ、やっぱり1年終えて3月にやはりこう切り替えスイッチ入れていくっていうのは変わらないので、うん、やっぱ私たちも春はね大事にしてるんで、まあそのバスケもしながら講習もしながらね、新年度の準備もねまだねこれからやってかなきゃいけない、まあほぼほぼ終えたかな、新しい年迎えれるなるんですけどね、学校さんとちょっと違うので、まあいつみんながスタートかっていうのはまあ結構バラバラスタートなんですよね。 今日この日から新学期って子もいるかもしれないけど、まあ結構塾とか英語スクールとか習ってるものによってどっからスタートって変わってくるので、まあそういう面で言うと少しね、みんな4月になんとなく初回スタートしていくみたいな感じなんで、まあ雰囲気もまたちょっと違うかもしれないんですけど、うん、まあ準備はできた感じなんで、いよいよいいスタート切れそうですね。なんかまあでもとにかく元気いっぱい来年新年度4月を迎えれるように、3月は本当にいい月だったかなと思いますのではい、皆さんもね、いいスタート切れますように願っておりますので、今日はですね、私がネイキストークで話しすぎるとゲストの方がもっと喋らせろっていう感じになるかもしれないので、早めにちょっとゲストコーナーに行きたいなって思いますので、後で皆さんとねゲストの方も交えて、コーナー進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ではその前に曲をお届けしていきます。お届けするのはサザンオールスターズ希望の轍。希望の轍お届けしました。時刻は6時21分です。今日はゲストさんをお招きしてお話を伺っていきます。まあゲストの方々ですね。今日のゲストはということで、今日はですねお二人とも浜松からということでですね、浜松、修学者中学校高等学校より神谷先生に、そして、2度目の登場になりますが JA 新日米学術センター鈴木さんに2度目ですねお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
ありがとうございます。今日ははるばると、今日お二人は浜松から。
はい、
そうですね。そうですね。
はい、そうです。
ありがとうございます。ちょっと私がちょっとこう最初喋りすぎたんで、どのペースで話を始めようかというところで、はい、まず浜松中学者中学校高等学校のということで、神谷先生、はい、簡単に自己紹介兼、はい、ご紹介なんかいただけると嬉しいんですが。
はい、わかりました。
はい、
私浜松修学者中学校高等学校で、英語を担当しております神谷と申します。
こんにちは。
こんにちは。浜松修学者はですね、はいはいはい、浜松駅から、うん、バスで10分ぐらいのところにある、
お、はいはい、
中高一貫の、
うん、
中学校と高等学校でして、で最近ですね、学科が編成されまして、
はい
はい、2学科3コースになりまして、特徴的なところで言うと5年間の看護科ができまして、はい、でそれ以外にも英語に力を入れているということで、
はいはいはい、
中澤塾さんにもお力添えをいただいて、
はいはい
はい、今英語教育に力入れている最中でございます。
ありがとうございます。先生はそこで何を？
私英語科
で、あ、そうですよね、
はい、担当させてもらっております。
英語の先生ということで、
はい、そうですね、
はいはい、英語が得意ってことですかね、
他の人よりは。
もう先生長いんですか、先生さん。
そうです、13、14年目になりますね。
あ、はい、結構豊橋からもね、修学者さんの方結構行かれてる子もまあまあいると思うんですけど。
そうですね、はい、はい、
先生自体は豊橋来るのは？
まあ、だいぶ久しぶりですね。
ああ、はい、だいぶ久々ですか。
はい。
はい、
祖父がですね、はい、新四郎
なので。なんと。なんと東三河じゃないですか。
そうなんですよ。なんで、馴染みはある土地ではあるんですけれど、
はいはいはい、
まあ、新四郎行って、まあ、親族で集まった時に、ちょっと食事をするために豊橋に出てくるみたいな。
はい、ああ、なるほど。
はい。
なんかもう、新四郎で親族で集まりそうな空気感でいいですね。
そうです
ね。そう、確かに確かに。
あ、はい、
そうなんですね。じゃあ全然馴染みが、
馴染みは、はい、かなり深い。
あ、そんな中ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
鈴木さん、じゃあ、違うじゃないですけど、すいません、はい、2度目の登場で、はい、簡単に紹介をいただいてもいいですか。
は
い、
JAAC 日米学術センターの、はい、私は鈴木と申します。
ありがとうございます。はい、
僕らの会社はですね、うん、主に海外留学のですね、サポートを行っている団体で、
はいはいはい、
まあ、高校生とか大学生が、うん、まあ、主に英語圏なんですけどね、
はい、
海外の学校に留学したいよっていう子たちのサポートを行う団体なんですね。
はいはいはい、はい、
ただ、まあ、その他に、うん、英語教育もいろいろとですね、うん、やってまして、うん、今日ね、一緒に浜松修学者と一緒に来てるのは、はい、修学者の方でですね、この英語のカリキュラムですね、
はい、
を提供したりとか、ね、それからと、この今後なんですけども、うん、今度ね、修学者さん、カナダの学校との姉妹校提供。
おー、なんと。
で、学校から、まあ、カナダに留学行くっていうね、形がこれから出てくるんですけれども、そういったお手伝いを僕らがやって
なんと。このカナダの名前は、ま、学校の名前はまだ
多く、ね、カナダのですね、ブリティッシュコロンビア州って一番西側なんですけど、
はいはいはい。
ビクトリアっていう町があって、
はい、
これブリティッシュコロンビア州の州都なんですけど、
はいはい。
このビクトリアにある、公立の学校区、ビクトリア学区っていう学校で、うん、
はい、
そこの教育委員会と端末中学者が、はい、教育に関する覚書というものをですね、結んで、これから交流が始まっていく。
素晴らしいじゃないですか。その中心になってるのがお二人ということですか。
あ、そうですね、神谷先生。
はい、そうです、ね。
ごめんなさい、楽しみですね。
楽しみですね。
これはどのぐらいの生徒さんがこう留学できたりするんですか。
希望があれば、
はい、
誰でも行けるっていう形にはなります。
あ、そうなんですか。
はい、
全員行きたいって言っちゃったら、
全員行きたいって言ったら困っちゃいますけど、全員行っていただいて、
あ、それぐらい行ける可能性があるってことですか。
そうですね。
すごいですね。まだあれですよね、募集はかかってない状態ですか。
そうですね、これ令和7年度からスタートっていう形になります。
楽しみですね。
はい、
大変。これでも提供はなかなか大変なんですか、鈴木さん。
うん、やっぱりね、公立の学校区、いわゆる、公立高校の公立高校の、教育委員会なので、
うん、
なかなかね、やっぱりね、その簡単に
そういった日本も、ね、
その覚書か、提携結びませんよっていう感じなんですけども、
簡単に結びませんよって感じだった。はい、そこを
はい、いろいろ、はい、お話しして、まあ、学校 の、
はい、
この取り組みですよね。今非常に英語教育に力を入れてらっしゃるので、
あ、
はい、そういったところを説明して、だったらやりましょう。
いやー、そうですか。でもかなり修学者さんの方が英語教育もね、
はい、
うちの先生たちも、お手伝いにも
出
かさせてもらってるんですけど、かなり力入れてますけど。
はい、その通りでございます。
何が今一番こう力入れてるのはどこでしょうか。
今というよりもちょっと前からですね、去年、はい、昨年からですね、はい、安越哲也先生、
東進ハイスクール
の、
はいはいはい、
ご監修いただいて、うん、ちょっと授業改革というか、
はい、
授業をですね、かなりアクティブなものに、
うん、
活動型の授業で、
うん、
進めていこうというふうに方針が変わりまして、
はいはいはい、
そこからかなりもう英語教育力入れてっていうところが強まっております。
うんうんうんうん。あ、じゃあ安越先生来てもらってプロデュースしてもらってっていう感じですよね。
はい、はい、その通りです。
ああ、なるほど。まあ、そこでちょっとネイティブの先生たちも必要ということで僕らの先生たちも言ってるんですけど、
はい、
どうですか、子どもたちの英語の教育くれたりして変わってきましたか。だいぶ。
そうですね、だいぶ変わりましたね。英語って嫌いな子が高校生だと結構多かった
り、あ、多いですよね、
するかなと思いますし、はい、うちの学校も英語は嫌いだし、
うん、
なんなら寝ちゃってる子なんかも以前はいたりしたんですけれど、
はいはいはい、
今はその活動型に変わって、
うん、
もう寝る子はもちろんいないですし、
はい、
もうすごい目輝かせながら毎日英語を喋るっていうところに特化した授業ですので、
はいはい、
まあ、友達と喋ったり この来ていただいている ALT の先生と喋ったりっていうので、はい、非常にいい授業ができているんじゃないかなと思っております。
なんかかなり活発化していいですね、
は
い、
あ本当に、はい、活気づいております。
なんかやっぱり一回見に行った時もね、やっぱりこう授業もアクティブな感じで、はい、ちょっとなかなかあんなにアクティブな英語の授業っていうのは僕らもまあたくさん見てますけどなかなか見られないんで、
はい、
ね、なかなかこう取り組みすごいしっかりされてるななんて思う。
はい、ありがとうございます。
JG さんと修学者は結構昔からお付き合いあるんですか？
そうですね、やっぱ地元の学校さんなので、うん、例えば留学生をこう、うんうん、海外から来た留学生の受け入れをしてもらったりとか、
うんうん、
もちろんその在校生が留学に行ったりとかってことはありましたけども、うんうん、でもここ最近本当にねその英語教育に力を入れていらっしゃるので、はい、そういったところで我々も、まあ、もちろん先生のところもそうですけども、
うんうんうん、
いろいろとコンテンツを提供させてもらったりとかしてる。
すごいそんな感じですよね。なんか修学者といえば英語看護っていうなんかねすごいこう二本立てが、
はい、
もうなかなか真似できない感じですよね。
はい、
はい、やっぱり子供たちは結構その英語もまあ看護系の子もいるでしょうし、英語系の子も英語もやりたいってことだけど、将来こう留学とかあるいはこう提携なんかしていくとね、よりそういう子が増えてきそうですね。
はい、本当にその通りだと思います、
うんうん、
そのカナダの提携に関してもですね、うんうん、またそういった子が増えていけばいいなと思っているところであります。
なるほど。先生は留学なんかはどうなんですか、若い頃。
私は大学の時に留学ではないんですけれど、まあ、学校 の, その研修で、シンガポールとイギリスに入っていたということがあります。
なるほど。海外どうですか、海外行くっていう経験は。
やっぱり日本じゃ味わえないものがありますし、
はい、
英語をもう絶対使わなきゃいけない環境にいるっていうのは、
はい、
緊張感も違いますし、
はいはいはいはい、
得られるものはかなり多いと思いますので、ぜひ子供たちにも、はい、行ってもらいたいなと思っています。
今の子たちはいいですよね、本当にね、はい、でもなかなか今ね海外も円安の関係もあってどうなんですか、佐々木さん。
そうですね、やっぱ円安がねあるのはあるんですけど、ただまあやっぱり留学って行けるタイミングってもう限られてる、
ね、うん、ああ、いいことで、うん、ですね。
高校生だったら高校生でしか行ってきない体験があるし、うんうん、大学生だったら大学生でしか行ってきない体験がある。なのでやっぱり行く子はたくさんいますし、まあ、数は増えてます。
ああそうですか、はい、でもなんかやっぱりコロナ明けからすごい猛烈に数が増えたんですね、うん、
すごいんですよ。そうです。
やっぱり海外行ってどこが人気なんですか、ちなみに。
やっぱりカナダ、アメリカ、あとまあオーストラリア、ニュージーランド、まあ、英語圏どこも人気ありますけれども、
はいはいはい、はい
まあ、僕らもそういったところ、そういった国が北米とオセアニア多いですね。
ああ、はい、鈴木さんも海外はもうしょっちゅう、
うん、まあ行ってます。まあまあしょっちゅうでもないですけどまあちょくちょく行ってます。
ちょくちょく、
はいはい、
でも普通の人に比べたらね、
はい、
まあまあ行く。まあ
そうですね。
はい、はい、鈴木さんはどこで英語は。
僕はねアメリカです、ね、
あ、はい、アメリカですか、
はい、高校卒業後にアメリカの方の大学に行った、はい、
おお、
はい、帰ってきてこんな仕事してる。
ああなるほど、はい、なんか当たり前にこうね今留学行ってますけど、こう今よりはねだいぶ前だから。
そうですね、
なかなか大変だったんじゃないですか、
うん、まあちょうどだから僕らの頃が留学がこう一般化しだした。
はいはいはい、
まあ、それなりにやっぱインフラはちゃんと 整ってました。
そう、あ、
はい、ただまあ今よりも今はやっぱすごいですよね、
まあ、今はだってね、うん、LINE でも Zoom でも連絡ついちゃいますけど、そうそうそう、はい、昔は電話するだけで僕らも、はい、もう何千円とか言われて、
エアーメールでした
手紙でしたよね。なんかね、で回線つなぐと高いって言って、はい、怒られるじゃないけど、もう気をつけてなんて言われて、引き抜いたらもういくらかかるか分かんないよなんて ね、今に比べたら全然そういう面ではもう楽になりましたね、うん。でもなんかすごいこう高校生の力とかこういけるチャンスが高校自体で用意されてて、それでさらに実績のある、鈴木さんの JC とかと一緒にこうねできるっていうのは非常にこうなんか安心感もあり、なんかもう行ってもらうしかないですね、神谷先生。
いや本当にたくさん行ってくれるとうちの生徒からも出てくれるといいなというふうに思ってます。
はいはいはい。ちなみにこう修学者さんとその中では結構今これからこう新しい生徒さんでもやっぱ英語をやりたくてみたいな子もだんだん増えてきそうな空気感なんですか。
そうですね、だんだんそういう子も増えてますし、
はい、
他にもですね、その留学だけじゃなくて、はい、この香港では GSP というふうに呼んでまして、
GSP、
はい、グローバルスタディーズプログラムという名前なんですけれど、はい、それで海外とつないでですね、はい、それ学期に 1、2回なんですけれど、うん、で、1グループ、4、5 人で、そこで、ズームでつないで 4、5 人に対して1人の、まあ、メンターって呼んでますけど、海外講師の方がついて、でそこで英語で話していく。で今年度に関しては自分たちのアイデンティティをこう相手に伝えようっていうテーマ で、それで海外の方とこうどのようなアイデンティティで自分たちはどういうふうに成長してきているかっていうのをですね、英語で話す機会っていうのをですね、設けてやっておりますので。
なるほど、
はい、
すごいですね。
そうなんです。
なんかあのでも聞いてるだけ、僕も英語教育ねやっぱりやってますけど、聞いてるだけでなんか英語でこう何か表現したり、英語でアピールしたり、英語使ったりとか、英語環境っていうのが今日お二人の話聞いてるともう溢れんばかりに出てくるので、なかなかこんだけ取り組みしてる高校とかないような気がするんですけど。
そうです
か、鈴木さん、
ね、僕もそう思います。まあ、いろんなね、あの仕事柄、はい、いろんな全国の学校さんとお付き合いがありますけども、特に修学者さんはすごく力を入れているし、あの新しいものをどんどん取り入れていく、そういった気概がすごく感じられます。
ですよね。だってもうカナダに留学、交換留学だ、 GSP だ、安越さんだって並んできたらね、どこまで行くかもう分かりませんね。それも全体で神谷先生がこう今取り組まれてる感じですか。
はい、そうですね。あ、出身になって、まあ、英語科の先生方ももちろんなんですけれど、
はいはい、あのまだお若いんですよ皆さんね。先生もあの長いですか、教員になられてから
は。今さ、13、4年になります。
全然雰囲気、はい、今日はあの雰囲気見てまだお若い、空気感は全然ねあるんで、ぜひ皆さんにもちょっとあのいい感じの先生方ですし、あのこれから先まだまだ活躍していただきそうな雰囲気なんですけれども、まあいろいろお話聞いてきてましたんだけど、最後にじゃあちょっと今日まとめということで、一言ずついただいてもいいですか。じゃあまず鈴木さんから。
はい、やっぱりね、海外留学もそうですけど、英語ってやっぱツールなんです、うん、
はいはいはい、
でその英語を使ってこのコミュニケーションを取る、うん、あのコミュニケーションの力をつく、身につけるってことはやっぱりこの今後、うん、時代で生きていく上で絶対必要なスキルになるので、
うん、
はい、まあ、そういったものを我々もね、まあ、高校生大学生にこう提供していきたい、お手伝いしていきたいなというふうに思います。
ありがとうございます。もう、うちと仲良くしてますので、何かあれば兄に言ってもらえばすぐに鈴木さんとか相談行きますのではい、もうね、昔からお世話になってまして、もう気づいたら何十年も経ってますんで ね、はい、お付き合いも古いので、またね、ちょこちょこ来ていただいていろいろ刺激をいただければと思います。じゃあ神谷先生。
はい、本校はですね、はい、まあ、英語に今力入れてますという話しましたが、うん、まあ、英語が得意な子だけじゃなくて苦手な子もこう英語を楽しみながらこう親しんでいく中でこう成長が感じられるような、そんなのが毎日の授業プラスそういった GSP ですとか留学がありますので、望む子はどんどん伸びていきますし、その、まあ、苦手だなとかちょっと得意じゃないなって感じてる子たちもそれなりに英語に触れながら楽しんでやれるっていうところありますので、ぜひこの英語にですね、こうもっと磨いていきたいとか、英語つまんないけど好きになりたいっていうような子いましたら、ぜひ浜松修学者に入学していただいて一緒に楽しみながら英語を学んでいければと思っております。
そうですね、なんか本当に手足っていうところだとね、なかなかこう情報も、まあ、なかなかすごいたくさんあるってわけじゃないと思うんですけど、今日みたいに、ね、きっかけいただくとなんかすごい取り組みしてるっていうのがねみんなわかるので、多分選択肢に、まあ浜松駅からも近いですしね。
そうですね、
手足から通ってる子もいますしね。
はい、おります。
だから全然こっちからも行けちゃうと思うので、
はい、
まあぜひね皆さん、浜松修学者高等学校、ちょっと今日いいきっかけになりましたので、はい、英語やるならって感じで
覚
えておいていただけるといいな。
説明会やオープンキャンパスなんかもありますので、
ホームページ行けば、
そうですね、
そうですね、調べていただいて見ていただくと、
はい、
はい、ここにいる私たちもそうですし、鈴木さんもいるかもしれませんし神谷先生も当然おりますので、はい、ぜひ皆さん覗いていただければいいなと思いますが、
お願いいたします。
ちなみにお二人は英語はもともと好きだったんですか。
好きでした。
あ、好きでした、
うん、僕はね英語っていうのは海外に興味がある。
海外にね、
とにかく行ってみたい。
やっぱそこ大事ですよね。やっぱ英語好きだったり海外興味があったり、もう聞いてる人もたくさんいると思いますのでね、そんな方はぜひJAC 日米学術センター、もしくは中学者、中学校、高等学校、もしくは英語スクール兄にすぐ連絡いただけると嬉しいなと思いますので。はい、今日はいろいろ英語の話とかありがとうございました。今日は、中学者の神谷先生、そして、JC の鈴木さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時38分です。エンディングの時間になりました。はい、ありがとうございましたね。ゲストの方来ていただいて、いろいろ刺激になりますね。なんか英語教育ってね、やっぱりこうチャンスとかきっかけとかタイミングっていうのも当然あると思うんですよね。やっぱりどっかで英語に触れるタイミング、まあ英語のことを考えていくタイミングとか、やっぱりこう留学もそうですし、まあこれが例えば定期テストだったり、試験だったりとか、あと学校へ行った時にこう刺激になるとか、まああと今日みたいに先生たちにお会いするとか、まあそういうきっかけってすごくあると思うんですよね。僕もね、やっぱり英語好きになったら塾に小5で行って初めてアルファベット習った時に英語やりたいなってなんか思って得意になったんですよね。だからまあそれがきっかけだったってあります。ただ今の時代はもうほとんどその好きとか嫌いとかってよりも、英語はさっき、ね、鈴木さんもおっしゃったけど、ツールという時代になってきたので、もうなくてはならない、まあ道具として使うっていう時代ですよね。だからコミュニケーションとしてやっぱり英語って欠かせないし、英語は話せて当たり前だしっていうところに時代来てると思いますね。ただ逆に通訳ツールとか結構あるじゃないですか。であれもいいんですけど、何通訳されてても分かんないから、やっぱり本当に喋ってる言語言葉を自分の耳でちゃんと聞いて、やっぱり分かるようになりたいっていうのはやっぱり永遠の課題だと思いますし、テーマなので、そこはやっぱりしっかりコミュニケーションするためにも、まあ英語をね、しっかり習ってたりとか、一回学んでいくって大事かなと思いますし、僕らもそのお手伝いのね、少しできるので嬉しいなと思いました。でも今日いいですよね、皆さんね。まああんまりこうね、もう、高校行く行かないっていうところもね、終わってる方とか、まあね、普段は英語触れないよって方もいるかもしれませんけど、ちょっと聞いてるだけで、なんか英語できそうになるとか、英語喋れそうになるとか、英語のきっかけがすごく持てそうになるとかっていう、そんな話だったんじゃないかと思いますので、ね、いいですね。なんかこういう風な盛り上がった話はいいですよ。なんかコロナの時は海外も行けなくてね、結構みんなね、どうしようなんて言ってたんですけど、最近うちでも留学ね、希望するお声も結構ありますし、まあ短いのから本当長期からね、大学もJAC さんはアテンドしてくれるから、結構いろんな意味で幅広く留学も行きますし、なんかそういう面で言うと、すごく最近は、そういうきっかけタイミングも皆さんにね、持っていただけるようになってきたかななんて思ってますが。ああ、なんかいいですね。なんかね、話してると楽しくなってきますね。はい。やっぱり、海外行くっていろんな経験するといろんな人に会うっていうのは、人間も成長できますし、いいきっかけになりますし、ね、その刺激を受けて、まあ、これからね、進んでいく道、中でいろいろ活かしていけるものも多いですし、はい。もうなんか、ワクワクしちゃいますね。なんか話して楽しくなってきたんで、このままずっと英語の話してたいな、なんて思いますから、そう思いかないって、まあ、早いもんでね、もう時間も、あっという間に経ってしまったんで、まあ、ね、こんな感じで私どももいろんな活動させていただいてるんですけど、まあ高校とかね、学校さんとかいろんなとこ行ってる中で、特にまあ修学者さんとか、まあ浜松とか、まあ本当にご縁、浜松なんですけどご縁いただいて、結構いろんなとこでこうやってお話しさせていただけるんで、まあより今後ね、まあこれをきっかけにさらにもっともっといろんなところで輪を広げていきたいなと思いますし、まあいろいろこう皆さんで協力していくと、もういろんなこう可能性とかいろんなものができてくると思いますので、まあそんなのね、どんどんつなげていきたいななんて思いますので、はい、皆さんどうでしょうか。今日は英語の刺激だいぶ受けていただけましたでしょうか。はい、どうしても英語を習いたい場合はすぐに英語スクラーに連絡いただければ、対応させていただきますのでね。あ、もう習いたいみたいだったら言ってくださいね。はい、ありがとうございます。まあ、さあ、3月も終わりまして、いよいよ4月迎えます。年度終わりどうですか、皆さん忙しいですか。まあね、遊び行ってる方もいますし、いるでしょうし、4月から準備してる方もいるでしょうし、はい、まあ、新しい学校に向けて準備してる方もね、いるかもしれませんし、ちょうどやっぱり、塾なんかもね、塾とか英語スクールも問い合わせすごい多い時期だったんで、ちょっとね、この年度切り替わり 気持ち的にも駆け抜けていく感じになってるかもしれませんけどね。うん、いよいよ来週からまた4月スタートしますので、皆さんと一緒に新しい年度、まあどうしても年度で喋っちゃうんですけどね、やっぱり学校関係の仕事してるもんですから、特にですね、やっぱり4月スタートって気持ちで、またさらにパワーアップしていきたいと思っていきますので、どうぞよろしくお願いします。アニグローバルエデュケーションもね、今日も刺激いっぱい受けましたんで、またさらに皆さんにいろんなことをねお伝えしていけるように、頑張っていきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今週も熱血教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治虫さん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye!